FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの21章15節から19節、私を愛していますかとタイトル付けて見ていきます。一緒に祈って心を準備して、今日主の御言葉を聞くために心を整えていきましょう。天の父なる神様、十字架においてあなたの私たちへの偉大な愛を見せてくれたこと感謝します。あなたが私たちを追い求め、私たちと愛のある関係を求めてきてくれていること、私たちの弱さのうち、またペテロのように、他の弟子たちのように失敗してきている中でも、そのように私たちを求めてくれること感謝します。今日あなたの御言葉を通して、あなたの愛の深さ、またあなたのハートを私たちに表してください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。人は結構失敗します。今日の箇所では、そのような人、特にペテロ、大きな失敗を犯したペテロに対してイエスがどれだけ忍耐と愛を示したかを見ていきます。他の信者やクリスチャンリーダーが失敗するとき、私たちはイエスのような愛を持って彼らを回復させないといけない。失敗したり罪を犯した後、交わりに戻ってくることはとっても難しいことです。裁かれる必要がない。彼らは、失敗した人たちというのは、イエスの愛に回復されないといけない。イエスは愛と憐れみでいっぱいで、失敗した人を受け入れてくれます。今日その話を見ていきましょう。21章の15節、彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペトロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。黙想の質問。なぜイエスはペテロに、あなたはこれらのものよりも私を愛しているのかと聞いたのでしょうか。イエスは、私の子羊を飼いなさいと言ったことを通して、ペテロに何を伝えたかったのですか。イエスが来たのは、ペテロを回復させるためです。面白いことに、ここでイエスはペテロをシモン、ヨハネの子シモンというふうに呼びました。これがペテロの本当の名前だからです。ペテロというのは、ロック、石場という意味です。イエスが彼に与えた名前です。もしかしたらイエスがペテロに思い出させたかったのは、イエスに会ってイエスを知ることによって得た本当のアイデンティティというのをもう一度覚えさせるために、このように言ってたのかもしれません。イエスはペテロにペテロの失敗について話しませんでした。ただ一つの質問。これらのものより私を愛していますか？イエスが聞いていたのは、他の何よりも私を愛していますかという質問です。これが私たちも毎日答えないといけない一番の質問です。イエスが私に聞いている質問が、私を愛していますかです。私たちの人生のすべてが神様との愛の関係にかかっています。私たちの人生のすべて、イエスを知ることも経験することも、すべては私たちの神様との愛の関係にの質にかかっています。ペテロは失敗しました。でもそのようなペテロに対してイエスは一つ聞きたかった。あなたはこれらのものよりも私を愛していますか？ペテロはイエスの目を見て、イエスの愛の力を自分で 分かり、イエスの憐れみと恵みの深さを、十字架で見せられたものをイエスの目を通して分からないといけなかった。私たちもまたこの同じペテロと同じ必要を持っています。ローマの5章の8節で、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますと。イエスは私たちを無条件に、信じる前から愛してくれて、イエスの愛というのは変わらないものです。イエスが言ったのは、一番の命令というのは、あなたの主である神をあなたの心を尽くして愛しなさい。神様が私たちを無条件に愛し、私たちもそのように神様を愛し、私たちの全身全霊で神様を愛してほしい。イエスはペテロに集中を自分の失敗から神様を全力で愛していくことに移してほしかった。ペテロはイエスに答えて、私があなたを愛していることを知っていますよね、というふうに言いました。この時ペテロはギリシャ語のフィレオっていう言葉を使います。親友の間の兄弟愛、お互いに対する兄弟愛の愛を表すものです。イエスが使った言葉はアガパオという言葉で、このアガパオというのは無条件の愛という意味です。ペテロは自分が失敗をしていたのは知っていました。でもその中でも、自分が人間として愛せる分全力で愛してるよっていうふうに伝えていました。イエスが私の子羊を養いなさいと言ったとき、イエスはペテロに、あなたはもう漁師ではない。あなたは羊飼いになったのだよ。あなたにはこの子羊の面倒を見て養ってほしい。彼らに栄養を与えて守ってほしい。私に従う人たち、導かれる必要のある人たちの面倒を見てほしいというふうに言っています。16節。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと言われた。ペトロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。牧草の質問。なぜイエスはペテロに2回目、私を愛しているのかと質問したのでしょうか。またイエスがペテロに、私の羊を牧しなさいと言われたことを通して何を伝えようとしていたのでしょうか。イエスは2回目、本当に私を無条件で、アガパオ、無条件の愛で愛していますかと聞いたとき、ペテロの答えというのは、はい、主よ、私はあなたをフィレオ、兄弟愛で愛していますというふうに答えました。イエスはもう一度、私の羊を牧しなさいというふうに言いました。イエスはペテロに、なんでお前はそんな弱かったの？あなたが本当に私を愛していたら、私を3回も否定しなかったでしょう。もうあなたのことを信頼できませんと言いませんでした。イエスはペテロの集中を、フォーカスをイエスを愛するというところに戻したかった。イエスは自分のペテロに対しての愛と受け入れというのを、ペテロにこの羊を牧することというミッションを与えて見せたかった。17節。イエスは3度目もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかと言われた。ペテロはイエスが3度目も、あなたは私を愛してますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。黙想の質問。なんでイエスはペテロに3回目も私を愛していますかと聞きましたか。イエスは私の羊を飼いなさいとペテロに言ったことを通して、 何を伝えようとしていたのでしょうか。イエスは3回目、あなたは私を愛しますかという質問をしたとき、このときフィレオという兄弟愛という言葉を使いました。ペテロはこのとき自分が失敗したからどのように答えればいいか分かりませんでした。主よ、あなたはすべてご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。というふうに答えました。イエスがペテロに伝えたかったのは、ペテロ、あなたは羊飼いですよ。あなたに私の羊の面倒を見てほしい。私の羊に栄養を与えてほしいということを伝えたかった。ペテロが3回もイエスを否定しました。イエスがペテロに3回私を愛してますかって聞いたことを通して、ペテロが3回、はい、主よ、私はあなたを愛していますと言えるチャンスを与えました。3回イエスがペテロへの愛と許しをここで見せてくれて、私の羊を養いなさいというふうに言っています。黙想の質問、このイエスとの会話はペテロにどのような影響になったと思いますか。私たちが落ち込む大きな理由というのは、私たちの自分の罪や失敗からです。ペテロは落ち込んでいたでしょう。イエスを3回も否定してしまったから。ペテロはイエスに集中していなくなってしまっていた。イエスは弟子たちに十字架の話をしたけど、彼らは分かりませんでした。ペテロは困惑して弱さのうち、イエスを3回も否定してしまいました。死んでもいいよって言ってたあのイエスのために。でも私たちはここから私たちの神様との愛の関係というのをペテロのストーリーからいっぱい学べることがあると思います。ペテロの自尊心というのはとっても低くなっていました。心にも傷がいっぱいありました。イエスはペテロに愛していて受け入れているよというのを伝えたかった。3回も否定したのにもかかわらず、イエスの憐れみというのは私たちが失敗して戻ってきた時もあります。ペテロを自分との愛の関係に回復させました。そしてペテロに何よりもあなたに私を愛してほしいということを伝えました。イエスがペテロのところに来たのは裁くためでもなく、彼を回復させるためでした。詩篇の23編の3節で、主が私たちの羊飼いで、私たちの魂を生き返らせるというふうに言っています。イエスが私たちの魂、傷んだ魂を、私たちが失敗した時をも回復させ、生き返らせてくださる方です。イエスは鞭を持って私たちを裁きに来るのではありません。私たちの失敗をそのように見ていることではなく、もうすでに私たちの失敗のためにイエスが私たちのために鞭を受けられました。私たちを交わりへと、ご自分へと回復させるために来ました。私たちのところにたびたびイエスは戻ってきてくれる方です。私たちが失敗していないから神様に用いられるというわけではないです。私たちがイエスに回復され、ペテロと同じように回復される、そのような人たちです。ペテロのような気持ちしたことあるかもしれない。失敗して落ち込んで価値がない、恥ずかしいような気持ちになったことあるかもしれない。イエスはそのような時に私たちのところに、失敗の中で私たちの落ち込んでいる中で来て、私たちに私のことを愛していると尋ねてくれます。良い羊飼いというのはイエスです。私たちの偉大な羊飼いで、私たちに働きかけてくれる方です。ペテロが良い羊飼いになれた理由は、 イエスを愛してイエスが彼を回復させてくれたからです。イエスがそれによって愛することも回復されることも失敗したこと、間違いを犯したことのことを人も理解することができるのも、すべてイエスがペテロを愛して許してくれたことを通してです。このイエスとの出会いの前、ペテロはすごい強かった。とても自分で他の人のために憐れみや恵みを持って穏やかに対応することは難しかったかもしれない。でもイエスがペテロを回復してこのガリラヤ湖の湖畔にいた時、ペテロはそれの経験を通して他の人を愛し、誰でも許すことができるようになったのではないでしょうか。良い羊飼いというのは他の人を愛し、他の人に仕えられる人です。イエスは忠実な方で、私たちが失敗して罪を犯す時にも私たちに忠実であられます。私たちが恥を持っていても価値がないというふうに感じる時も、神様が私なんて絶対用いないと思う時にも、神様は私たちのうちに働いてくれます。ペテロも同じように失敗をし、悔しい涙流しました。でも、イエスに受け入れられました。イエスが私たちの罪を取り除いて、私たちをが大胆にイエスの御座へと来る道を開いてくれました。イエスがペテロに3回私を愛していますって聞いたのは、ペテロを神様との関係、愛の関係に回復させたかったから。神様は私たちを働くために召した方ではありません。私たちに神様自身を知ってほしい、一緒に食事をしてほしい、神様との関係を楽しんでほしい、私たちのハートも知りたい。このようなイエスのハートがこのペテロの回復から見られます。このペテロの状況を私たちが見ているとします。またこのイエスとの会話を聞いているとしましょう。イエスが最初ペテロに私を愛してますかって聞いたとき、ペテロは多分首を下に向けて恥から答えていたのではないでしょうか。でも3回目イエスが私を愛してますかって聞いたとき、ペテロは多分イエスの目を見ながら、イエスの愛によって癒されたから、そのように答えることができたのではないでしょうか。祈っていくときにイエスの目を見ながら、イエスと会話をして、イエスがあなたに質問して、私を愛していますかと聞かれているというふうに考えてください。一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたが良い羊飼いです。あなたが十字架にかかって私たちをあなたとの愛の関係に回復させてくれたことを感謝します。あなたがペテロを回復させたように、あなたが私たちのところに来て、私たちの魂に回復を与えてくれること、感謝します。あなたのように私たちを変えてください。あなたのハート、憐れみ、恵み、失敗した人を見る目を私たちにください。そして、主よ、私たちはあなたを愛します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。